こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書、社会的共通資本は、経済学者宇沢博文が、豊かな社会を支える基盤を、市場の論理だけでは捉えきれないものとして再定義した新書である。扱う対象は、自然環境、都市や交通などの社会的インフラ、教育、医療、金融制度、司法といった制度的な仕組みにまで及び、これらを社会的共通資本として総合的に考える。著者の目的は、経済成長の量だけでは測れない社会の質を示し、人間の尊厳や市民の基本的権利を守るために何が必要か明らかにすることにある。農業、都市、学校教育、医療、金融制度、地球環境など具体的な領域を通して社会をどう設計し、どう管理すべきかを考えさせる実践的な社会経済思想の書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、市場ではなく社会が守るべき3つの資本を定義する。本書の核は社会的共通資本を自然資本、社会的インフラストラクチャー、制度資本の3つに整理する点にある。自然資本には大気、森林、河川、水、土壌などが含まれ、社会的インフラには道路、交通、上下水道、電力、ガスなどが含まれる。さらに制度資本として教育、医療、司法、金融制度が位置づけられる。この分類は単なる説明用の整理ではなく、どの資源を社会全体の基盤として扱うべきかを分けるための実践的な枠組みである。著者は、これらの資本が人間の生活と文化を支える以上、価格だけで配分すると質が損なわれると考える。したがって本書は資本概念を拡張し、公共性と尊厳を守るための社会設計の土台を提示している。次に、人間の尊厳と市民権を基準に経済を組み替える発想、宇沢の議論は、効率や成長を第一基準にする経済学への批判として読める。社会的共通資本は、一人一人の人間的尊厳を守り、市民の基本的権利を最大限に保障するために不可欠だとされるため、経済制度は生活の質を中心に評価されるべきだという立場が明確である。ここで重要なのは、貧困や不平等を単なる所得分配の問題に還元しない点である。教育機会、医療へのアクセス、移動のしやすさ、環境の安全性が欠ければ、形式上の自由があっても実質的な市民権は成立しない。本社は、社会の豊かさを個人消費の拡大ではなく、誰もが能力を発揮し安定した生活を営める条件の充実として捉え直す。その意味で、経済を人間中心へ戻す思想書でもある。さらに、教育、医療、金融制度を公共的に設計する必要性。本書は抽象論に終わらず、制度資本の具体例として教育、医療、金融制度を丁寧に扱う。教育については、学習機会が個人の努力だけでなく社会的条件に左右されることを踏まえ、適切な公的関与が不可欠だと考える。医療もまた、需要と供給を市場任せにすると地域格差や過剰な収益追求が生じやすく、社会全体の健康基盤として管理されるべきだとされる。金融制度についても、短期利益を追う市場機構ではなく、社会の安定と持続性を支える仕組みとしての役割が問われる。ここでは、各制度を職業的専門家が専門的知見と職業的規律に基づいて担うべきだという考えが示される。つまり、政府の一律規制か市場の自由放任かという二択ではなく、専門性に支えられた公共的運営こそが重要だという設計思想が本書の実践面を支えている。そして、農業、都市、地球環境を一体で考える社会の実装。本書の特徴は、社会的共通資本を机上の概念で終わらせず、農業、都市、地球環境といった具体的な領域に落とし込んでいることにある。農業と農村では、食料生産だけでなく、土地や水、地域共同体の維持を含む総合的な視点が必要になる。都市については、自動車中心の構造や過密化が生活環境を悪化させる問題が取り上げられ、交通や空間配置を社会基盤として設計し直す必要が示される。地球環境では、温暖化が将来世代に及ぼす影響を踏まえ、炭素税のような負担配分の仕組みが論じられる。これらの議論に共通するのは、短期的な経済効率よりも世代をまたぐ持続可能性を優先する視点である。本書は、環境問題を付随的な話題としてではなく、社会的共通資本の中心課題として扱っている。最後に、専門家による管理と社会的ルールで公共財を維持する。社会的共通資本は誰もが使うからこそ、放置すると劣化しやすい。そこで本書は、これらを単に公有化するのではなく、各分野の職業的専門家が専門的知見に基づいて管理する重要性を強調する。道路や水道、学校や病院、金融制度や司法は、単純な官僚統制や完全市場化では適切に機能しにくい。必要なのは、専門性、公共性、職業倫理を組み合わせた運営である。また、資源配分や環境負荷の調整には、税制も重要な役割を果たす。著者は、資源利用の公平性を確保するための課税や、環境負荷に応じた負担の設計を通じて、 社会全体の合意可能性を高めようとする。これは理想論ではなく、公共的資源の持続可能に維持するための制度設計論であり、本書を政策論としても読める理由になっている。結論として、本書は経済学の専門書ほど数式に偏らず、一般向け新書としては珍しく、社会制度の設計原理をここまで明確に提示した一冊である。特に成長率や効率性だけで社会を評価する見方に違和感を持つ読者、教育、医療、都市、環境、金融を横断して考えたい読者に向いている。実務者にとっては公共政策や地域づくりを考える際の概念整理に役立ち、学生や研究者にとっては経済学を社会思想へ接続する視点が得られる。類書との違いは、公共財を個別政策の寄せ集めとして扱わず、社会的共通資本という一本の軸で体系化している点にある。人間の尊厳と将来世代を含む社会の持続性を基準に据えるため、現代の格差、環境危機、制度疲労を考える上で今なお独自の価値を持つ。ご支援いただける場合は、宇沢博ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。